じゃあ引き続きやりましょう。マニラのケソンシティです。はい、EB で勉強したツイッターの話をもうちょっとお聞きしたいと思うのでよろしくお願いします。
はい、
何が聞きたいかというと、僕の前の生徒でよくありがちなのが、生徒の相談役になる生徒、これがどこの学校にもいるんですよ。
はい、
で辻さんはまさにその役にぴったりだ。もうそれ僕次に行かんでも分かりますよ。で聞いてみたらやっぱり
そうですね、僕はブログもやってるんで、それを見てEB に来た一つの理由なんですっていうふうに言ってくれる方もいて、はいはい、まあ、嬉しい反面、はい、ちょっと恥ずかしくて、
恥ずかしいですよね、
嫌なところもあるんですけど、大体聞かれるのが、まあ、僕ずっと勉強の方法を上げてきてるんで、はいはいはい、どういうふうにやってきたのかっていうのをもっと知りたいっていうふうに感じる人がいるみたいなんですね。で特に若い生徒さんとかはアクセントのことをその先生からなんか聞くらしいんですよ。
はいはい、
でどういうふうにやってきたんだっていうふうに聞かれてるんですけど、
はい、
ないんですよ英語って近道が。
はいはい、ないんですよ、うん、みんな近道を相談してくるんですね。はい、どうやったらショートカットで上達しますか。
10回言ったからって言えるようにならないですよね。
はいはいはい、
僕も同じページで2週間ぐらいずっと停滞したりとかっていうのをしてたんですけど、
はいはい、
いろんな方法があるじゃないですか、英語の勉強の方法って、多分どれもこれも目指しているところは同じなんでしょうけど、人によってやりやすいかやりにくいかっていう、そのぐらいのレベルの差でしかないかなと思うんですけど、なんか僕はもう6ヶ月いるんで、
はい、
すぐにできるようになったっていうふうに思われるみたいなんですけど、1週間2週間では全然変わるものではないんで、短期留学の人と僕の勉強の仕方は多分違うと思うんですね。短期で留学されている方も何にフォーカスしているのかっていうのが目標がはっきりしてないっていうのがあって、もうちょっと目標を明確にするっていうのは非常に大切で、中谷さんに、ね、相談に乗ってくれたんで僕はできたんですけど、
まあまあ、最初から目的はね、辻さんの場合は明確だったし、でそのためにこうどういう期間で勉強するかっていうのは、もう日本で2人で結構ね、何回も会って話して、いやそれをでもね、できるできないで言うと、やっぱりできる人はすごいと思いますよ。コツコツなんで。本当にその辻さんの言ってることで僕にも当てはまってて、僕は英語の勉強じゃなくて、僕みたいに働きたい若者がいっぱい僕も相談してるんですよ。
はいはいはい、
そんな中田みたいに自由に世界飛び回ってやりたいことやって楽しそうですねって、どうやったらなれるんですかって言うんですけど、僕サラリーマン結構長いことやってますからね。
はいはいはい、
そこでいろんな自分の引き出しを作って今それを使ってるわけじゃないですか。
はいはい、
でも若者はいきなりなれると思ってるんですよ。英語の勉強も同じで、なんかもう早道をひたすら探して、
はい、
探してるんですけど全然勉強してないんですよ。
はい、
留学中もどうやったら勉強うまくできるんだっていう方法を探して英語の勉強してないんですよ。
は
い、
そうですね、ただ戦略、勉強をするっていうことにあたっては戦略ってすごい大切だなと思ってるんですよね。
はいはいはい、
で特に今回短期の話、短期間で留学される方に、向けてだと思うんですけど、テキスト結構100ページ以上あったりすると、1週間10日で毎日8時間10時間取っても終わりきらないじゃないですか。でザーッと流していくだけだったら終わりきれるんですけど、だからそれだともったいないっていうか、結局何も残らずに帰っていっちゃう。
はいはいはい、
でも復習はあんまりやりたがらないんですよね。で先生が不十分だと思ってまたやるよっていうふうに言っても、そっちに戻っちゃうと先がこれだけ残ってて終わりきらない
と、コンプリートするのが大切と思ってるんですね。
もったいない感が、
はいはい、
もうすごいよくわかるんですけど、
分かる、
でもやっぱその期間でできることってなんだろうっていうことにちゃんとフォーカスしてきてる人はそれなりの成果を残して帰れる。
ちなみにその短期間というのはどれぐらいの期間ですか。
まあ、1週間から10日の人が多いですけど、
1週間とか10日で留学するともやっぱり意味多いですか。
多いですね、特に今の時期多いです。
あ、それは厳しいですね。
厳しいと思います。
それで最後までやろうと思っても、
はい、
そもそも期間的にね、そんな状態の半年いる人に勉強法を聞いても仕方ないですよね。
そうですね
でもそれすらわからないですよね。
まあ、長くいる人に関しては、はい、やっぱり長期的な戦略っていうか、 目標設定をしっかりしておかないと多分だれると思うんですよね。
はいはい、そうですね、はい、
あの僕もだれそうにはなりましたけど、目標が明確だったんで、
まあ、そうですね、
なんとか一つの学校で、
いや、まあ、辻さんほど目的が明確な人はあんまりいないですからねでも本来そうしないと英語を学ぶ必要すらないですからね。
そうなんですよね、
うん、
あのもう切羽詰まってたんで僕は尻に火がついてるんで、
いやでもそれでもやっぱり長い期間っていうのはちゃんとモチベーション管理しないと停滞したりするわけじゃないですか。
します、します、すごい波あります。
だからそれ、まあ、辻さんそういうのはあまり見せないですけど、どうやって自分で コントロールしてきたんですか。
まあ、信じることですね。まずは自分がもう最初に決めた戦略は合ってるんだっていうことをやっぱり確信してました、
うん、
あとは先生と打ち合わせをして毎週毎週打ち合わせをする。先生結構客観的に見てくれるんで、あの自分とのギャップ、自分の考えとのギャップっていうのがどのぐらい人とあるのかっていうのが容易に分かったんですよ。だから自分がへこんでてもそれほどへこむことではないということが分かったり、自分が思ってたよりもできてないとかっていう、その理想と現実のギャップを常に埋めていけたっていうのは、うん、あの大きかったと思います。
先生はこの半年間変わってないんですか。
変わってないです。
すごいね、コロコロ変える人がこんな世の中多い中で。
あ、まあそうですね、まあ、変える話をすると、確かに先生合わないと思ったら変えた方がいいと思うんですよ、
うんうんうん、
その自分の求めてるその英語の勉強とその先生の得意分野が合致してなければ、
はいはいはい、
あのやっぱりもったいないんですよね。
マッチングがずれてるとね、
はいはいはい、なんで、そういう場合は変えるのが一番いいと思うんですけど、はい、でも先生 その得意分野もわからないし、
はい、
自分も自分の英語を出し切らないうちに先生を変えちゃうと、はいはい、理解し合える期間がなくなっちゃうんですよね。
1回2回受けたくらいじゃわからないですからね、
はい、
だからその先生の得意分野とかも超職業やったら多分わからないと思うんだよね、
はいはいはい、日本人スタッフとかもいるんで、
はいはい、
そういう人たちにこうアドバイスを求めれば、
うん、
この先生の得意分野は何ですかっていうふうに聞くこともできるはずなんですよね、
はいはいはい、
なんで、まあ、あの時間がない人はあらかじめ自分の要求を入学前にその打ち合わせをするっていうのはすごい重要だと思います、うんうん、
なるほどね、はい、まあ、そういう意味で言うと辻さんはもう留学の準備も、まあ、今振り返ってもちゃんとできてたってこと
ですね。うん、できてましたね、
うん、
僕はもう足りないものをグラマーとボキャブラリーはもう完全に捨ててかかってたんで、
うん、
そういった意味では十分に留学の目的を果たしてたと思います。
そのちなみにみんながその相談に来るのって他はどんなのがあるか、勉強の仕方以外に。
先生はどんな感じの人ですかって聞かれることが多いですね。
あ、この先生は、
はい、
あ
で、こうなん、あのやっぱマッチングしないと、
うん、
この先生がダメなのかっていうふうに疑うものが出てきちゃうみたいな、う
ん、自分が伸びないと、
はいはいはい、
あ先生の問題するんですね。
そうですね
なるほどね、
うん、でも相性は確かにあると思うんですよね、
はいはい、
合う合わないって先生側の話からもう出てくるんですよ、
はいはいはい、
あの雑談の中でね、
はいはい、
あの先生とはちょっと合わないわみたいな、
お互い感じてる、
そういうのが出たりすることもあるんですけど、それはもう人間だからしょうがないし、でも多分そういう話が出ちゃうっていうのは自分の要求をきちんと先生に伝えてないからだと思うんです。で、人に聞く前に先生に聞くべきなんだ
と思う、本来ね、
はい、僕はこういうふうに習いたいんだけど、こういう勉強したいんだけど、こういうふうに教えてくれないかっていうふうに言わないで、
うん、
ここのところが合ってないっていうふうにレッスンが終わってから、うん、友達同士で話をしてても、うん、自分にとっていいことが何もないはずなんですよね、
はい、
なので、とにかく先生と話をして、
うん、
意思の疎通を図るっていうのは、
うん、
多分あの何でも同じだと思うんですけど、
まあね、
大切なことだなと思います。
でもなんかその当たり前のことができない人が増えてきてる気がしてて、まあ、野村さんご存知ですか、
はいはい、
野村さんイギリスで勉強してて、その時学校最悪やったらしいんですよね、
はい、
もうやる気もないし、
うん、
でも のぼるさんは超前向きやから、はい、でもまあこの人俺より英語上手いから、うん、この人から何か学ぼうって感じで、まあ、今もう英語の先生になってますけど、はい、本当に学ぶ意識がある人ってどこからでも学べると思うんですよ、
うん、そうですね。
楽しめる人ってどの学校でもどの会社でもやっぱり自分の居場所を見つけれると思うんですけど、新たにしだす人っていうのはなんかまあ言い訳じゃないですけど、やっぱりなんか何してもうまくいかない傾向があると思うんで、だから英語の勉強も最初に本人次第なんで、はい、僕も合わなかったら変えた方がいいと思うんですよ、はい、でもその合わない理由がやっぱりある程度腑に落ちるところまではやった方がいいと思うん
です
ね。
そうですね、はい、
自分も周りも、まあ、先生もね、何がダメなのか、まあ、それがやっぱりないと、もう居心地のいい人だけと喋ってても、世の中出たら居心地悪いやつと英語喋らなあかんすからね、はいはいはい、結局そのビニールハウスみたいなところで喋れてても、ね、そんな言ったらもう英語力じゃなくて雰囲気で喋ってるかもしれないわけじゃないですか。
そうですね、
通じ合うからいいんじゃなくて、はい、ストレスがかかった方が絶対英語の勉強になるんで、ストレスを下げて都合のいい先生ばっかりと楽しく話してる人はやっぱりその後英語で実践的な場には入れないと思うんですよ。
それね、先生が僕のことすごい心配するんですよ。
なんでなんで、先生変えない、
先生が私がね、あなたの辛さを作ってるみたいな感じで、ね、
なるほど、プレッシャー与えられてるかと。
そう、プレッシャーを、与えすぎてるんじゃないか。
あ、与えすぎたと。
はい、で、すごい心配してごめんごめんっていう時が結構あったんですよ。で、これはいかんと思って何回も話して、とにかくレッスンは辛くなきゃダメなんだと、はいはい、だから辛いことを楽しんでるから、はい、もうガンガンやってくれって。
まあまあ辻さんはそれで OK ですからね、もうそれで先生調子乗って全員の先生辛くやったら値上げが心配ですけど、でも僕はそう思うんですよね。やっぱり辛い、ちょっと辛いぐらいの方が、これ英語だけじゃなくて仕事でも何でもそうですよ、はい、やっぱちょっとストレスがあってなんとか乗り越えなあかんときってやるしかないから成長しますよ、はいはい、学校もそういう風に使った方が伸びると思うけど、まあ、それバランスはありますよ、
はいはい、
ね、辛くてもね、生きるの辛いぐらいになったらさダメですけどでもみんな結構居心地の良さを追求してるような気がして、それはちょっと違うんじゃないかなと思って、僕フィリピン留学に対してネガティブなことを言うとこれなんですよ。フィリピン留学は居心地良すぎて英語あんま伸びなくなってきてるんじゃないですか。楽しすぎんじゃないですか。
楽しすぎますね本当楽しいんですよね。
ついさんはでもそれでもその楽しさの中でトレーニングを作れるからいいんですけど、楽しさだけになっちゃってる人が増えてきて、まあ、それは英語学習においてはちょっとデメリットになってきちゃってる気が僕は最近ちょっとしてます。
学習っていう面でいくとそうなのかもしれないんですけど、経験として来るっていう人も結構いるような気がするんですね。まあ、今後のフィリピン留学ってすごい有効だなと思ったんですけど、ある意味では商売でもあるじゃないですか。
そうですね、
だから、まあ、そういう経験、楽しい経験、はい、として来る場でもいいのかなと思って、
はいはい、全然いいと思うんですよ。それを分かってるなら、はい、それが分かってる人は英語は飲み悩むことに悩まないですから。
そう
でしょ、飲み悩んでる人はいるんですよ、はい、それなんか最初からずれてませんって思うんですよ、うん、
それはありますね、は
い、だって旅行として来るんだったら、はい、いろんな異文化体験してね、うん、全然フィリピンって日本の前学やから発見ありますよ、うん、最近すごい学校もブランディングに悩んでて、
はいはい、
もうマーケットどんどん拡大していってるから、はい、英語じゃなくてその遊びに来てる人も増えてるんですよ、
うんうんうん、
でも学校は両方取ろうとするから、
はいはい、
それがなんか矛盾を起こすんですね、
うん、
もう遊ぶ学校みたいなのできてもいいと思うんですよ。
いいと思います本当に。
もうあんまり英語勉強もそこそこで、
はい、
もう遊んでばっかりやと、
はい、
でも一方で勉強したい人の学校も残っておいてほしいなと思うんですよね、うん、それってやっぱり先生に求める資質も違うと思うんですよ。
違いますね。
そうね、だからね、本気で勉強する学校にはやっぱりある程度経験があってストレスを与えれる、
はい、
ストレスを与えるのってフィリピン人からしたら辛いと思うんですよ。
相当辛いでしょうね。
あの人らもうエンジョイな人間じゃないですか、はい、そんなんね、自分らも楽しく生きたいのに、この目の前の人をいたわるみたいなね、
はい、
いじめるみたいなんて多分性格的に無理だと思うんで、
はいはい、
それはやっぱりだいぶこう経験があって志ある先生だと思うんで、うん、貴重だと思うんですけど、はい、心ない先生とかそういうのもまた起こるわけじゃないですか、
はいはい、
だからもうそういうの見てるともう僕はもうもどかしいんですよ。ただのミスマッチ、
はいはいはいはい、
この先生は本気の人にはすごいいいのに、なんでこの先生をこの生徒に会ってたんやろうとか、
はい、そうですね、まあ、ただ EB に関してはテストが毎月基本的にあるんで、
はいはいはい、
ああいうのを受けていく中で自分のその必要なものって 浮き上がってくると思うんですよね、うん、だからやっぱそういうのをもっともっと活用すれば学校にやってもらうんじゃなくて、そのテストの結果を見て自分がどういう状態にいて何が必要なのかっていうのを考えるっていうのは、うん、伸び英語を伸ばそうっていうふうに思う人にとってはもうマストですね。
まあ、今回のやつは結局しかめじゃなくてコツコツやるっていうことですけど、はい、それにおいて、まあ、これもう卒業してね、
はい、
これから勉強の仕方ってさっきその、まあ、映像とか、
はい、
まあ、リアルなものを聞きまくるしかないっておっしゃってますけど、
はいはい、
やっぱり永遠にやらないとまだ通じないんですか？
通じないです、
はい、
まだ2日勉強しないともう明らかに違います。
落ちる？
落ちます。定着してないのはすごい感じです、はい、レッスンの前は英語を喋る口を作らないとダメなんですよ。ウォーミングアップをしないと発音できないとか、うんうん、スムーズに読めないとか、うんうん、そういうのたくさんあるんですね。
なんかね、面白いエピソードがあって、ある学校をで勉強した生徒がその後起業して学校経営してるんですね、
はい、
で彼は留学中、まあ、2つの学校いくつか何個か忘れないんですけど学校行って最後卒業のプレゼントとかしてるんですよ。ぐわって喋ってるんですよ。でその後フィリピンで起業して学校やってて、でも何年かになるんですけど、当時の先生が遊びに行った時に英語下手になってるって言われて、
はいはい、
でめっちゃへこんでたんですよ、
はい、
でもこの国で全然もう生きれるんですよ、
はい、
でも勉強はもうしてないんですよ、
うん、
仕事上必要なこと別に現地のネイティブの人ともフィリピン人とも普通に会話してるんだけど、
はい、
やっぱり勉強をしてないから、うん、先生から見たらそんな下手になっちゃったのみたいに言われてガーンってなってたけど、なってることすら気がつかなくて、
うん、そうだと思います。
だから使えて通じるっていうこととやっぱり英語力が上がるっていうのもまた別で、はい、やっぱりフィリピンにいるとやっぱりフィリピン英語だと思うんですよね、最終的に、
はいはいはい、
だからこれからでも辻さんはフィリピンじゃなくて、うん、スペインとか、
はい、
他の国にどんどん出ていくから、やっぱりまたその時その時新しい壁が生まれると思う。
そうだと思ってます。ただ僕ここに来る前はスピードがすごい重要なんだっていうふうに思ってたんですけど、今はそうでもなくなってきたんですね。クリアに喋るっていうことが、僕もともとこのぐらいのスピードでしか喋らないので、
はい、
そんなわーっと喋りたいわけでもないんですよ、
はいはい、
でも英語ではスピードを求めてしまって、ですごい、まあ、喋れるようにはなったんですけど、先生には、まあ、そんなんじゃそんな風な喋り方をしない方がいいって言われて、少しゆっくり落としたぐらいの方が、
落としてはっきり喋る方が、
うん、喋る方がいいよっていう風に言われたんで、それからはあんまりスピードにはこだわらなくなって、きちんと伝える、
まあ、自分で喋れる方が聞き取れるっていうか、
そうですね、
だそういうトレーニングとしてはいいかもしれないけど、
はいはい、
それで明確じゃなくなって通じなかったら意味ないから、
はい、
だからそのシャドーイングとかなぞっていったらやっぱ早いじゃないですか、
うんうん、
でそれはトレーニングとしてはいいかもしれないけど、喋、うん、るときにそれを集中しないといけないわけじゃないってことですね。
そうですね、
スピードを、
まあ、教材で使ってるシャドーイングとかであれば決して速いスピードじゃないなと、それは今になって言えるようになったんですけど、意外とゆっくり喋ってんだなっていうのを最近聞き、
いやでも今回僕、まあ、辻さんのこのずっと見てるわけじゃないけどポイントポイントで会話させてもらって僕もすごい勉強になったんで、もう辻さんと会うために勉強したくなります。もう
ありがとうございます。
いらんことしてんだけども毎日勉強みたいなのを何ヶ月かして僕もそういう壁にぶち当たってもっとブレイクしたいなって、
うん、
やっぱり勉強せなあかんなと思うし、この後また別の国で、
はい、
格闘してる辻さんにまたインタビューしに行きたいなと思います。
ぜひぜひ
本当に思うんで引き続き頑張ってください。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。